月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト、
生放送でお送りしております。月刊ゆきさだえさおです。ご案内は私キメトショーと
シーラと
ゆきさだえさおです。
生放送ですんで、はい、ファックスメールどんどんお待ちしております。宛先はこちら、
はい、監督アットマーク FM 熊本 .jp、 監督アットマーク FM 熊本 .jp、 ファックスは0963555200番でお待ちしております。ま
あ、カメリアの DVD が出たということで、はい、見た方からいろいろメールが来てますが、そちら
はい、ちょっとラジオネームが書いてないんですけれども、ハロー雪貞監督、カメリア見ました。吉高由里子の最高傑作です。アジアの俳優とどんどんコラボしてほしいです。
これなんかね、横なんか今日の発言をちょっと、ね、予知してたかのようなメールですけどね。こっちの方にはペンネーム、うん、赤見さん、はい、カメリアを DVD で見ました。さんに行ってみたくなりました。ソルギョングさんにお酒をおごってもらいたいです。
あ、同感です。
なかなかないですねそういうことは ねあのメイキングが DVD の中入ってて、ちょっと生田監督とかソルギョングさんがこう打ち合わせしてる風景とかが、
あ、僕映ってました、
映ってて、
まあ、なんか見て
当たり前なんだけど、はい、なんかやっぱすげえ、ソルギョングと一緒に仕事してるすげえってなんかね、
すごいんですよ
すげえって、今更ながらその映像見て思いました
ね
DVD 絶賛発売中で
ございます。はい、
う
ん、
もうぜひ見てほしいですねこれはね。
時刻の方は31分を回っております。この辺でお知らせまいりましょう。はい、FMK のホームページでは月刊ゆきさだえさおのブログを展開中。毎回の放送をダイジェストしたポッドキャストも世界へ向けて配信中です。タンクマではゆきさだ監督の連載エッセイ映画のある生活2を連載中でございます。熊本から様々なゆきさだ監督情報を世界へ向けてお届け。月刊ゆきさだえさお好評発信中、7年目に突入でございますで先月のプレゼントは、はい、DVD リリースされた映画カメリアということで、当選者は
和弘さんです。
この方は横浜で聞いていただいてる
んですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。おめでとうございます。
そして今月のプレゼントは、まあ、この季節にぴったりと、
うん、
もう美しい桜がもう堪能できる、花見ができなかった人はこの DVD を見てください。
いいですね。
妻夫木聡、竹内結子主演の春の雪の DVD、 お一人の方に雪貞監督の直筆サインを入れてプレゼントします。
はい、
宛先はこちら、
はい、メールは監督アットマーク FM 熊本 .jp、監督アットマーク FM 熊本 .jp、 ファックスは0963555200、 0963555200番、そしておはがきでも受け付けております。郵便番号 860-0001 熊本市中央区千葉城町 5-50 FM 熊本月刊雪貞えさおの係までです。ご応募お待ちしております。
中央区ってつきましたね。
そうなんですよね
よろしくお願いいたします。もちろんあのポッドキャストで聞いている熊本県外の方もね、うん、応募の権利ありますんで、
そうなんです、
どんどん応募してきていただきたいと思います。
待ちしております。
さて、
はい、
これからは、
はいはい、
お待ちかね、
うん、
7年目もやるよ。
やるよ
ということで、雪貞えさお監督を書き下ろしのオリジナルストーリーをどこよりも早く披露する名物コーナー、映画の種。あのこの月刊雪貞えさお唯一のコーナーでございますが、こちらの方参りたいと思います。ジングルの後参ります。映画の種のコーナーです。
月刊雪貞えさおのポッドキャスト。
この手紙があまりにも唐突で、あなたは驚くことでしょう。君の部屋の合鍵を未だに持っていたことに気づき、同封させていただきました。今でも君があの部屋に住んでいるかどうかはわからないけど、最近やたら君と過ごした日々のことを思い出します。あの頃の僕はやがてなどという兆しを表す言葉が好きでよく使っていた。やがて僕たちのしていることは意味を持つものだと思っていたからでした。君と出会った頃、僕は芸術への奉仕に絶望していた。誰もが望む世界など描けるわけでもなく、自分の表現の小ささを恨み、積み重ねてきたすべてを捨てようとしていた。 そんな時にあなたに出会ったのです。刹那的に心を奪われたことを告白すると君は大笑いしたよね。あなたは安堵して眠ることのできる人だったから用心していたのに、すぐに恋に落ちてしまった。僕はあなたの深緑色の瞳に取り込まれてしまったんだ。あなたに恋をするなんて悲劇だった。恋愛は誤解、要は真実の読み違いから始まるものだと知りました。普通のカップルって何話してんだろうってあなたはつまんなさそうにつぶやくのが 口癖だった。僕たちはいつもの喫茶店で真実についてよく話しました。話していると真実をよそに間違いが見つかっていった。遥か草原を一つ髪の雲が風もなくさまよい飛んでゆくという歌があった。一つ髪の雲って一つ髪の雲じゃなかったの？髪でできた雲の方がメルヘンじゃない？って君は笑って言ったね。思い込んだら試練の道を行くが男のど根性という歌があった。思い込んだらって思い込んだらじゃなかったんだと僕が言った。バンチューダが弾いているローラーをコンダラっていう名前だと思っていたんだよね。赤い靴履いてた女の子、異人さんに連れられて行っちゃったという歌に関しては、いいじいさんってひいじいさんだと思っていたんだって二人して思い込んでいたよね。よぼよぼの仙人のような怪しいじいさんに連れられて船に乗っていく少女のいたいけな姿を想像していたよ。真実の読み違いから間違いがどんどん増えていった。君の態度に騙されてしまいそうだよ。それはいつもの手口？いいようにやられておしまいだってこと？なんでこんなことになったのかしら。それは僕たちの言葉の取り方の思い違いから、お互いの気持ちがすれ違っていった。この世のどこまでが真実で、どこからが虚構なのか、それを考えることは、浄瑠に水が半分入っていて、後から水を継ぎ足して、どこまでが最初に入っていた水なのかを問うようなこと。いくらそれを考えてみても、水は花にとって関係ないことでしょう。そうあなたはストローの袋を折り曲げながら言っていた。それが最後の言葉だった気がする。誰もが真実を探そうとはしているけど、それが本当のことだとは確信できることは少ないでしょう。そしてその花の色が何色に見えるかは見た人すべてが違うように思う。重要なのはその花の美しさが受け入れられるかどうかっていうことだから。真実に混乱させられる毎日、あの男の言うことを信じる人生の方が幸せに近いかもしれない。君の幸せを祈っています。暖かくなってきましたが、お腹は冷やさないように。体に毒です。さようなら。
月刊雪貞勲のポッドキャスト。
映画の種のコーナーに続いてお届けしたのはザ・ブルーハーツでラブレターでした。
まあ今朝書いたんですかねこれ。
すいませんちょっと言い訳していいですか。
公開反省会。
時差ボケでもう口が回ってない。
いやいやいやそんなことなかったです
ね。ちょっとねカミカミでしたけど、うん、まあ今朝書きましたねこれ。
面白かった。
なんでしょうね
これ。まあ別れの手紙なんですかね。
別れの手紙なんですよ、うん、で思い返してたらなんかこう真実について話すけど真実を読み違い、真実の読み違いの話になっていって、うん、で間違ってることっていっぱいあるよねと、うん、
勘違いして、うん、
だけど、うん、もしかしたら間違ってることの方がいいってこともある、
うん、
みたいなことがイメージだったんですね、うんうんうん、俺ねずっとね子供の時にコンダラだと思ってたんですよ。
思い込んだら。
あれねアニメーションを見ると思うんですけど、そうバンチュータがあれをねローラーを引いてるカットが思い込んだらの瞬間にローラー引いてるんですよね。まあこれよく言ってる人がいるんだけど、だからあれコンダラなんだなと思って。
名前がね。
そう中学小学校の時あんまりあれなくて、中学に行くとコンダラが置いてあったんですよ。あコンダラだと思って。あれローラーコンダラじゃなかったとかね。あのイージーイージンさんにっていうのがヒージーさんっていう、
あるあるある、
人参さんとかね、これ前にも僕シナリオで使ったことあるんですけど、このネタは人参さんだったらちょっとほら可愛いでしょ、人参さんに連れられる少女にヒージーさんっていうとちょっとなんか怖い感じがする、イージーさんかもしれないわけじゃない。
あそう、
まあどうでもいいことなんですけど。あとあれね俺あのなんだっけ、遥か草原を一つ髪の雲がってやつ、一つ髪の雲がね母を訪ねて三千里、俺毎回思ってたんですよ。それあれも一つ髪の雲がの時のアニメだからね、絵があれ紙なんだなってずっと思って
雲の流れる様子がね。
なるほど。
ペーパーね、
ペーパーク
ラウド、その方がメルヘンだよねって思ってたっていう。
でもまあ自分の解釈っていうことですからねこれね、
う
ん
う
ん、
そうそう、だから
オリジナリティですよ、
うん、でなんかこうほら浄瑠璃の水をやるときに半分入ってて後から継ぎ足してどこまで関係ないよねみたいな、うん、で水に花にとって水はあんまり関係ないことでしょと、水は水だからと、うん、でそんなことより花がどんな色をしてるかとか人それぞれが違うし、うん、どう受けその美しさを受け入れられるかっていうことが重要だみたいな。
これすごい、ある意味すごいことですよね、うん、これなんかすごく、
うん、これこういうとこが映画の、うん、映画の種で使えるかなって思ったメモみたいなことですかね。これ映画のセリフに使おうと前思ったことがあって、うん、でも結果切ったんですよねこれね。
そういう風にしてなんか一行がまた映画に残っていったりとかすることがあるんですね。
まああると思いますよ。これ無駄にやってるように聞こえますけど、
いや
聞いてる人は何なんですか、無駄にやってるかっていうか、俺個人がなんかこれ無駄なんじゃないかと思いながらやってるってこと、修行なんですよこれね。これね、
これ修行の場なんだ。
これ修行の場なのよ。キベさんからね、もう新作頼みますね。そろそろ春です。春に関する物語なんていいんじゃないでしょうか。
そのメールが届くんだ。
春か草原をって考えたっていう。本当そうですよ。本当本当
なん
だ。で春か草原をから始まったんだもん。
ここまでそれが膨らむってすごいですね。
そうそう。本当はそっからなんですよ。そこから書き始めて、これ何に使えるんだろうと思って逆算して上に戻っていったっていう。
ほ
ー、一つ髪の雲と俺思ってたよなみたいな。
うーん、
面白いよね成り立ちがね。
多分あのこう聞いてる皆さんもこういうなんか思い込みの誤解っていっぱいあると思う、うん、
それをちょっと募集しましょう、うん、
そうなんだ、うん、
紹介しましょう。
募集しても発表するかどうかわからないですけどね。
僕らが楽しみ
ですね。そう我々でね楽しませていただきました。
ラジオの番組とは思えないなんかこう自分勝手ない
いのか7年目
感じですけどね。まあいいんです、月刊雪貞勲ですから。
そうですね、
はい、こっちの方にはまあ このコーナーというかこのポッドキャストで聞いてらっしゃる方ですかね。
はい、泥棒かささぎさんです。毎回雪貞監督が選ぶ音楽が面白いです、うん、ポッドキャストは音楽のところがカットになっているんでやっぱり生放送で聞かなきゃなと思っています、
う
ん、
そうです。
雪貞監督はいつもどんな音楽聴いてるんですか。
いろいろ聴いてますけど、
いっぱいね、あの iPod にも入れて持ち運んでいろいろ
詳しいですよね。
詳しいけどね、偏ってるかもしれないね。
そう、は、その新しい音楽に出会うっていうのはどういうところから出会うんですか。
なんで出会うんでしょうね。
ラジオとか、
ラジオとか、ラジオあんま聞かないから
ラジオ聞いてくださいよ自分やったら伝え
てるんだよ。
ラジオ行かないっていうか車乗らないからね。車乗ってる人ってラジオ聞くでしょ、
う
ん、でもね、ラジオ、あ、でもそういう意味ではうちのかみさんはよくラジオ聞いてますね。
うん、
朝気づくとラジオついてるんですよ。
テレビ無意識に聞いてるのかもしれないですね。
いや、それで結構そうね、なんでだろうね、なんかね結構入ってくるんですよ
新しい音楽が。
なんてことない瞬、あのね、ほんとワンフレーズとかしか聞いてないのにこれいいとか思う。さっきかけた星野源さんのやつなんかは熊本にラジオで来てて、はい、ホテル泊まってるでしょ、
はいはい、
で夜テレビつけるとなんか深夜のなんかこうテレビの熊本のローカル番組で紹介してるんですよ、
はあ、PV とかね、
PV とかなんかちょっとこういうのが出ますみたいな、はいはい、しかももう10秒ぐらいしか流れてなかった、
はいはい、
あの星野源ですみたいなニューシングルくだらないの中にあのお届けしますみたいなって、ほんのちょっとフレーズしか流れなくて、はいはい、で司会がなんか、いい声ですねみたいなこと言ってるんだけど、うん、そのワンフレーズ聞いた瞬間に、あ、これ聞いてみたいと思うんですよね。
へー、
うん、まあ、星野源って役者じゃんとか思いながら、
は
いはいはい、まあっていうかね、サケロックっていうバンドの人だから、はいはいはい、あ、歌も歌うんだみたいな、そういうとこからですね。
そんなんでこう広がっていくんですね、
うん、基本はほらもう昔の曲でだいたい構成されてるんで、頭の中は
その自分がやっぱり若い時に聴いていた、
そうそうそう、岡村康之とか聴いてればだ
い
たい成り立ってるっていう日々 の、 あの 移動中とかは、うん、岡村ちゃん聴いとけば成り立つだろうみたいなってあるじゃないですか、自分のなんかバイブルみたいなものって。でもまあそうですね、繰り返し聴くのは多いですよね。スーパーカーとかね、
うーん、
岡村康之とか、
まあ、定番みたいな曲はあるわけです
ね、うん、ありますね。そう、カラオケ行ったら同じ曲しか歌わないとかで、俺もね、ほんとそれがもう嫌で、もっと冒険しようぜみたいなとこがあるわけ
新たなものに、
あ、うん、もうね、ほんとでもね、やっぱね、映画を作るっていう作業が冒険みたいなものなんで、
うん、
知らない領域に踏み込まなきゃいけないし、新しい役者と出会うと、うん、僕の領域じゃないじゃないですか、うん、だから映画監督がほら繰り返し同じ役者使うでしょ、
はいはいはい、
これは黒沢の映画見てても思うんだけど、ああ、まあやっぱり黒沢組だなって思う役者たちが出てくる、
ますね、
東方のね、
うん
うん、って思うわけだけど、僕はあんまりそういうのがなくて、なんか領域って発想があるんだよね、いろんなことに、新しい領域に踏み込む、
うん、
もうそれだけでもう冒険じゃないですか、
はいはいはい、
だからね、普段の生活はなるべく同じものばっかり繰り返してるそう、同じ T シャツを着て、気にお気に入り、今その今時今気に入ってる T シャツ、シャツ、ジャケット、コート、靴、
うん、
ローテーションしないんですよ、うん、それを書き崩すまで同じをずっと履いて、うん、で同じ大体決まった3つぐらいの店に行って同じものを頼む
まあ今日も同じ店でね、
そう、
買い物をして、
ね、そう、上か、
はい、
そう、同じ店で買い物をし、ね、同じラジオ局に行き、
多分この後も同じ
店に行き、上か下かに行き、同じものを食べると、
そう、
冒険しないと、
冒険は映画でやるということです。
月刊雪貞功のポッドキャスト、いかがでしたか。月刊雪貞功では皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50 FMK 月刊雪貞功の係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。